ちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、今週は日経平均がね、月火水木とね、下げちゃいましたね。
はい、
今日はね、上がったんでしょ。
300円を超える時もありました。5倍一段高となって、終値241円15銭安の高の 21,788円14銭、一安心ですか。
これはやっぱりね、貿易戦争の結果どうなるかっていうことを、これね、いろいろ予想しながら株式投資もしなきゃいけないっていうような状況になってますね。はい、で、要はこの景気敏感株ですよね。はい、あの、日本でいうと機械株ですとかが、これね、新安値になる銘柄が続出するっていうような状況だったじゃないですか。
そうですよね。
で、機械株などはですね、はい、今足元の業績動向でいうと4、6月期などは結構ね、歴史的にも高いような、ね、収益水準にあるわけですよ。はい、ただこれ株価っていうのは先行きを映しますからね。あの、この株価の動向を見てみると、機械株が PBR で1倍を割って予想 PER で10倍を割るような会社が見られてるっていうようなことは、下半期の業績がダウンするんじゃないかっていうことに警戒して株価が推移してるっていうことなんですよね。
はい、
でもそれが落ちなければ、あ、市場でちょっと警戒しすぎましたね。日本の機械株は収益はやっぱり高い水準になるし、来年度も業績は高い水準で配当金も増えていきますねっていうようなことになると、今の新安値になってるところが非常に良い買い場になるっていう考え方ができるわけですけど ね、
そうですね。
これはもう腹を決めていくしかないですね。先行きに対して弱気だと自分が思うんだったら、これはやはり株式は保有できないでしょうし、僕はやっぱり下半期も世界経済は強い方にかけるんだと思ったら、株は保有するのにいいチャンスですね。
はい、
そのあたり、世界経済の見方ですとか為替の見方について、強い援軍に今日来ていただいてますから、はい、ぜひお話を伺いたいなと思っております。
はい、はい、皆様お楽しみになさってください。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて、今日は、トランプ大統領が中国への制裁関税を発動して、中国も報復措置の発動を発表したというのが午後1時過ぎでしたね。
そうですね。まあ、はい、内容は、これはびっくりするような内容というよりも、まあ、予定されて新聞報道があったところをなぞるような、そういう内容になったと見てよろしいわけですかね。
そうですね。
だから昨日のアメリカの株式市場もそれを前にして上がってましたし、今日も上がってたっていうことは、とりあえずは、予想されていたこと以上のものは出なかった、予想されていた以上の悪材料は出なかったというような形で、まあ、買い物が先行した、まあ、悪材料がとりあえず出尽くしという捉え方でよろしいかと思うんですけど、でもそれで全部これでハッピーになるという状況じゃありません。こういった貿易戦争の結果、先ほども申し上げたように、下半期の企業収益が予想以上に落ちるのであれば、株価の向きっていうのは下の方に行くっていうような形なので、ここを考えなきゃいけないなというような形です。で、来週についてはですね、僕は7月いっぱい、これからの7月いっぱいについては、むしろ下げすぎた銘柄を買っていった方がいいなと僕は思ってます。
はい、
4、6月期の決算発表、そして昨日は富士越の5月締めの決算なども発表されたんです。富士越っていうのはロボットとか工具ですとか、はい、特殊工ですとかを供給している会社ですが、とりあえずその貿易戦争のリスクはあるんだけれども、業績の見通しは据え置き、予想 PER11 倍ということで、今日はね、しっかりした値動きになりましたけど、
はい、
まあ、このように、決算の4、6月期は、しっかりした内容で、そして、まあ、業績の見通しも今のところリスクはあるけど、見通しは据え置くというような状況になると、やっぱり、足元の PER が低いっていうことが見直しの材料になって、売られすぎた銘柄の反発を狙うっていうのが、まあ、7月の月間の考え方だと、僕は主流にしたいなと思ってます。
はい、
ただ先行きの本当に下期の業績が落ちるんだったら、やっぱり7月の戻り、7月8月の前半にかけての戻りっていうのは、まあ短期的なトレードだけに収めた方がいいような部分もあるかと思うんですね。で、怖いのは、買わないことよりも、売らないこと。これはね、貿易戦争で、買わない、あいつの国の製品は買わないぞっていうよりも、あの国には売らないぞっていうような状況になったとき、これ怖いです。例えば、絶対に半導体製造装置は、アプライドマテリアルの半導体製造装置は中国企業には売らないぞとか、それ、もしも、トランプ大統領が言い出したら、これは大変。トランプ大統領が日本にも、安倍、東京エレクトロンに半導体製造装置を中国企業に対して売らせるな!なんてことになったらもうこれ、とんでもないことになっちゃいますからね。もう、そうなると、怖いので、まあ、売らない、買わないレベルよりも、売らない話になってきたとき、これはもう大変だということを覚えておいていただければいいと思います。
はい。さて、この後は為替のスペシャリストの方をお招きします。本日のゲストは島力夫さんです。島さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
島さん、島さんのね、登場する前に、はい、私、その貿易戦争、株式マーケットについてお話ししたんですけど、島さんの見識っていうのをまず教えてくださいよ。
いや、強力な助っ人になるかどうかわからないんですけれども。
ね、ぜひ、楽しみにしてたんです。
いや、ちょっとまあ、今年はですね、貿易が、課題になると、
はい。
そういうことは、まあ何人かの人は予想してたと思うんですけれども、うん、ここまで問題が大きくなるとは思ってなかったんじゃないですかね。うん、多くの人は。で、はい、トランプさんのですね、動きを見てみますと、最初は単に貿易赤字が嫌と、漠然とした話だったんですが、徐々に貿易赤字を減らしていくっていう話の中に、うん、中国を抑え込むっていう話が潜む、入り込んでますよね。
はいはい、はい。
で、どちらかというと、まあ全体の、貿易赤字を減らすという話と同時に、中国の覇権を抑えるために、うん、ハイテク技術なんかを中国に輸出させないようにするとかですね。先ほどですね、鎌田さんがですね、恐れられたような、要素が少しずつ入り込み始めてますよね、
はいはい。あのね、二国間の中の貿易の赤字額をどうにかしろというだけじゃこれない話になってきてますよね、これ中身、ね。
はっきり言ってですね、昔ほど貿易赤字は大きくはないんです。GDP 比で考えると。かなり小さくなってるんですね、アメリカ。
はいはい、
また最新の考え方によれば、例えば、物だけの貿易収支考えてるじゃないですかね。うん、でも我々はサービスも買ってるわけで、はい、Windows 買ったらそれはどうなのかとかですね。そういうサービスの貿易収支を考えると、うん、アメリカ結構黒字なんですよ。
はい、
しかしながら、それを題材に、実はやっぱりそれを隠れ蓑に、中国の覇権を抑える方向に行こうとしている。これが本音なんじゃないかなと。最近は思います。
はい。そうすると、この話というのは、このテーマというのは、今年、秋にはもう終わるとか、そういう次元じゃなくなってるわけでしょうかね、これ。
いや、僕はそう思います。ですね、最初はですね、まあ、中間選挙に向けた、ポーズだと。ですから、これは、まあ、シナリオのあるプロレスだというふうに皆さん、そうおっしゃってましたけど、まあ、もしかしたらそういう要素もあるかもしれないんですけれども、中国を抑えるっていう話は、まあ、トランプ政権が少なくとも続く限り、ずっと続きそうですよね。
まだまだじゃあその着地点は見えてこないということですかね。それだけでも中国が脅威になってるっていうことなんですね、アメリカに対して。
製品はも
ちろんですけれども。
はい。
で、この実際のトレードをする場合に、株安じゃないですか。今週。で、すごく為替の取引で、これ、戸惑ってた部分、トレーダーの方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、普通これ日本株が下げたら、 円を買って儲かるっていうような、そういう取引で下がりになるわけじゃないですか。
そんな動いてない感じなんですけど。
それが、ドルが下がらないじゃないですか、これ。
いや、そうなんですよ。
どういうことで、これ、為替取引で戦っていけばいいのか、足元何が起きて、どうすればいいのか、これ皆さん、島さんに聞きたかってると思いますけどね。
そこが最大のポイントだと思うんですけれども、何がドル円を支えているのか、と言いますと、先日の日経新聞にも書いてありましたけれども、日本企業の対米投資が今年7割増と出てます。やはりトランプ減税が大きいですし、はい、それからやっぱり政権がですね、直接アメリカに投資しろというスタンスを明確に示して、しかもまあうるさくガミガミ言ってくるわけじゃないですか。まあそういう部分、まあコーポレートからですね、外に流れるお金っていうのが今年は大きいんだと思います。はい、まあ武田の M&A もありましたし、昨日も太陽日産、
はい、産業ガスのでっかい会社ですね、
はい、僕はちょっと詳しく知らなかったんですけれども、まあ欧州のオペレーションを買うということで、はい、そういったお金がですね、どんどんどんどん企業サイドから流れている、これが支えてるんだと思います。円は割安か割高かと言いますと、はい、日銀が出している実質実効レートで言えば猛烈に割安なんですね。
そうなんですか、
はい、ですから今ちょっと揉み合い状況になってますから、うん、これがどちらに離れるのか、うん、まあ揉み合ってますから次は大きく動く番になるんですけども、はい、常識的に考えれば多分円高方向であるべきなんですね、
はい、
でもそれがそうならなかったとしたら、うん、ある意味ちょっと日本っていうのはだいぶ厳しいのかなとは思います、うん、
なるほど。それと円を買う、ドルを売る、まあ逆でもいいんですけど、そのリスクオフ、リスクオンっていう部分って、かなりその円の取引には、この絶大なる材料だったっていうふうな、受け止め方が今まではできるかと思うんで、リスクオフの時はとにかく円買いだと。これはじゃあこのシナリオは、一回棚に上げた方がいいんでしょうかね。それともそのシナリオにまた戻ってくるっていうような、捉え方した方がいいんでしょうか、これ。
状況に応じてそういうシナリオが現れてくる指針もあるかもしれません。うん、ですね、リスクオフ、リスクオンで、まあ、リスクオフで円が買われるっていうのはですね、その前にですね、はい、円売りポジションがあるっていうのは大前提なんですよ。で、短期筋に円売りポジション、円売りドル買いですとか、円売りオージードル買いとかですね、はい、そういうポジションがあった場合、リスクオフのイベントがあれば、円を買い戻すと。それで円高になる。これは元々の話なんですけれども、今、過去そういうシーンがたくさん見受けられたので、今、材料を見ただけで円を買う。むしろですね、リスクオフを見たときに円ロングになって、マーケットがですね。
はい、
それで、それが続かないものですから、円ロングがですね、巻き返されてしまうと。巻き戻されてしまう。それで円安ドル高方向に行ってしまうと。そういう状況になってますね。
なるほど。いや、ちょっとお金っていうのは結構先に先に動くわけで、で、リスクオフだから、リスクオフだからって言って、円を買って、円の買いのポジションが溜まってしまった。それで、そのポジションの巻き戻しっていうような部分が、今週あたり見られたってことなんですか、これ。
そうです。で、またですね、ドル円のダウンサイドにですね、やはりM&A 狙いですとか、あと投資家さん。
はい。
日本はやっぱり、所詮金利がないので、なんだかんだ言ってですね、ドル円をショートにするってことは、それをずっと持ってても損するだけなんですね。
スワップポイントっていうのは払わなきゃいけない、ね。
そうなんですよ、ね。で、とりあえずドルを持ってですね、10年寝かしてればですね、30円近くやられても大丈夫なんで。ですからそういう資金が下に待ってるんで、なかなか下にはいかないと。
具体的にこれね、来週以降、今日は今晩は雇用統計の発表ですとかありますけど、それによる、まあ金融政策の見方なども含めて、ドル円の相場でどんな泳ぎ方をしていけばいいか、ぜひ教えていただければといいと思います。
ちょっと難しいんですけども、雇用統計でよくドル円が天井、短期的な天井を打つことはよくあることなので、今日もおそらくですね、弱い数字ではないと思いますんで、はい、最初の反応としてはドル高になる可能性が、まあ、7、8割方だと思います。はい、けれども、あまりそんなドル円上がらないで、引きにかけてですね、円高になってしまうっていう、そういうパターンがよく、ここのところ見受けられますんで、今日もそうなるんじゃないかなとは、まあ、ちょっと貿易戦争のことで、まあ、 実際制裁を発動した瞬間ですね、折り込み済みということで、今ドル円が買われてますけども、その分も含めてですね、ちょっと円高方向にですね、ちょっと緩むシーンもあるのかもしれません。ただそれが将来の相場を占うかというとまたちょっと違ってきますんで、
決定的な動きはなかなか出にくいような
市場になってるんですよね。今ですね、ちょっと難しいなっていうところですかね。
貿易関連のその問題についてはどうですか？来週は今日、まあ一つ山場を越えたということで、まだ来週も材料になるのか、それともこの材料からは少し離れてもいいのかというとどうなりますかね？
追加の160億ドルすぐにもやるとトランプさんが言ってますんで、いや、なかなか消えないと思います。で、人民元の動きとかですね、こちらが問題になると思いますんで、はい、僕は個人的に7の方向に行くと思うんですね。タイドルで。
タイドルで7というのは人民元がさらに、安くなるということですか。
はい。はい、で、上海株ももっと落ちると思います。
じゃあ、ポジションで言うと、でも人民元で FX でできるんでした
っけ？あ、一部できます。
そうなんですか。じゃあ、方向性としてはこれからドルと人民元の関係だと、ドルが強くなるという、はい、その方向性を考えるとよろしいわけですかね。
で、表向きは否定してますけども、はい、明らかに人民元を、まあ、その貿易戦争のツールとして使うと、中国はやってますんで、あれはマーケットは完璧に中国政府がコントロールできるので、はい、これから 10% 関税が引き上げられたら 10% 人民元が安くなる、そういうような時代になってくると思います。
ますます人民元はまだ売り圧力がかかっていくというふうに見てほしいですかね。はい、はい、
人民元が安くなるっていうことに対してトランプ大統領ですとかっていうのは噛みつく場面っていうのはこれから出てくるわけでしょうか、
ね、出てくるでしょうね、で、いやでも表向きはそうしてないよと、まあ実際中国はですね、金融緩和に入ってますんで、アメリカが引き締め局面、中国が金融緩和に入ってるんで、人民元が弱くなるのは極めて自然に今は見えます。
なるほど。
人民元といえばその5ドルについてはどうなんでしょうか、その影響
は。で、人民元が弱くなると5ドルがリンクして弱くなる傾向があると思います。まあ5ドルですとかニュージーランドドルですね、
はい、
まああのあたりはですね、今中国のまあかなりの部分を中国経済に依存してますんで、中国の一部みたいな雰囲気になってますんで、
はい、そのあたりも見とかないといけないですね。為替全体の動き整理させていただきました。
頭がすっきりしました。
そうですね、はい、来週に臨んでいきたいと思いますが、志麻さんのメルマがあります。志麻力夫の実践リアルトレード、 FX オンから好評配信中です。市場の移り変わりですとか、市場参加者の動向、ポジションの偏りだったり、ヘッジファンドの動向、外資系トレーダーの動きを察知されまして、優れた分析力で日々マーケットの、世界マーケットの情報を分かりやすくまとめてくださっています。毎日数回配信されて、志麻さんが直接投資家の方の質問にもお答えくださいます。配信価格は月額4500円となっておりまして、今個人投資家の方に大変ご好評をいただいております。志麻力夫の実践リアルトレードで、トレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。志麻さんね、夜中も明け方も今日配信してくださってましたけど、
ね、FOMC の結果が出た時ですとか、はい、声明文、そしてね、志麻さんはもうね、英語がすごく堪能ですから、
はい、
その記者会見で、こんな総裁がこんな話をしたぞという、話をですね、すぐに伝えていただくということで、
ね、そこもね、配信してくださ
るし、まさに通貨取引をやってる方にとってみては大きな武器になりますね。
ぜひご検討ください。本日のゲスト、志麻力夫さんでした。志麻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろ別れのお時間です。鎌田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。